こんにちは、遠藤和樹です。大久保啓太の財務頭を鍛えるラジオマネドレ、大久保先生よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで1月ももう末になりましたけれども、
早いね。あ、そうだ、レセプションやんだ。
あ、いつでしたっけ。レセプションで分かんないですよね。レセプションは
ギャラリーね、ギャラリーを始めまして、今年から。
というか、番組でやってないじゃないですか。あの、移転、おめでとうございます。
ああ、ありがとうございます。
そうだ、オフィス移転。そうですね、改めて。
オフィス移転というか、まあ、ギャラリーに。
あ、そうですね、ギャラリーです。
ギャラリー内に、
はい。
で仕事してるっていう。
はい、そう。そっちが先か。ギャラリーの中に。
ギャラリーの中で、そう。いや、もうアートの時代がね、来たなと。いうことで、まあ、まあ俺の部屋のコレクションが、あの、多すぎて、どうしていいかわからないっていうところと関係性はあるんですけど。
関係、それ、抱えると、オフィスが倉庫じゃない。
ちょっとね、まあ、アートと思ってないんだけど、あ、ね、どうなんだろうね。
思ってない。ちょ
っと今、すげえじゃん。いやいやいや、なんかアートと、どうなんだろうね。ストリートカルチャーの統合というかね。どこからアートで、どこからカル、まあわかんねえなと思いながら、とりあえず、年末にいろいろ終わり、植物が今ちょうど入って、まあ前みたいなジャングルにはならないけど、まあそこに合わせて最後一旦、まあ個展とかもちろんやるんで、そういう時は別でまた案内するんですけど、一回、カラーズフォーメーションとしては、まあ俺の持ってるフィギュアとかを置くっていうことになるんで、それで2月9日は、まあアートでそのアーティスト呼んで、まあそこの絵画を飾ったり、まああとは、まああとほぼ俺のコレクションが置いてあるっていう状態なんで。
あ、じゃあ何、大久保先生の持っているいろんな、まあ、フィギュアとかアートの作家さんたち来るってことですか。う
ん、いや、作家さん来るのは、一人二人かな。
あ、でも来るの。
うん。
で、古典じゃん。
いやいや、でもまあ、その、そうだね。古典なのか。俺のは売んないよと思いながら、売れって今すげえ言われてるんで、うん、売るかもしれない。
逆に、違う側面で見ると売られそうで怖いんですね。
いやいやいや、売りたくないから俺は。だけどね、ちょっと考えだけど、売らない、難しいよね。あのバイク屋とかもそうだけどさ、
あ、大切、
バイク好きでバイクやってんだけど売んなきゃいけないんだよな、はい、とかを今ね、そこ考えてます
よ。2月9日は何時で行きたい人は、ちょっと待ってください、これは行きたい人行っていいもんなんですか、それともまあ、かけられる人は行くもん。
いや、まあ、いいんじゃない、別に。9時半から1時。
お
まあ、何のおもてなしもできませんが。別にギャラリーなんでは見てもらえ
ない。ギャラリーですよね。
まあ、僕らいるのと、そのアーティストとかいるから。
へぇ。
うん。
まあ。じゃあ、2月の9日9時半から1時の間は、カラーの方に行っていただければ、うん、アートギャラリー。
そう、JA 共催ビル。長田町の JA 共催ビルの3階です。
住所書いてありますので、
そっちサードアートギャラリーしか書いてないんで。
探しましょう。
はい。探してください。え？
2 階ですか、あれは一途。
3階だからサードアートギャラリー。
3階なんだ、あれは。
だからサードアート。
3階でしたっけ？
1 階がね、低いのよ。
あ、そうなんだ。感覚的には行ったら分かると思います。
そう、行ったら2階
的な場所が、あると思いますんでね、ぜひ。行っていいんですね、一元で。
いいよ。
あ、そうですか。
で、いや、いいけどなんか話しかけてよ。わかんないから。怖いから。急にいてもなんか言ってよ。いるから。
ギャラリー的にはそれが普通ですけど。
バーの時はね、来てくださったりしたから。
あ、
ね、言ってくんないで普通に飲まれてもわかんない。怖いから。
いきなりね。
一応言って。はい。
さあさあさあ、はい、ちょっと今日もね、質問、ちょっと多めでいただいてますので、早速いきたいと思います。はい、今日はですね、人事コンサルをされている36歳の方からご質問いただいております。いきますよ、
はい。
大久保先生、遠藤さん、いつも大変勉強になる配信をありがとうございます。飲食店経営を行うクライアントの決算書を見る機会があって、運転資金の考え方がわからなくなってしまいました、うん、大原に聞けよと言われ、大原に聞いてみようと思いますが、
そんなことないでしょ。
運転資金の計算式は BS の売掛金プラス在庫引く買掛金と理解しております。
はいはいはい。
合ってますかね、
はいはいはい、
運転資金の計算式は BS の売掛と在庫を足したものから会計金を、
うんうん、
例えば飲食店においては売掛金200万、クレジットカードなどから買掛金主に、仕入れを引いて50万円だとすると150万が運転資金という結果になると思っていますが、この150万に従業員の人件費や地代家賃などは含まれていないように感じ混乱しております。
うんうんうん、
従業員の人件費や地代家賃などは BS ではなく PL の項目なので、そもそも根本の考え方が違う、大原変えようよと言われる、うん、それまでなのですが、地代家賃や人件費も含めて150万円あれば運転できるよという理解で良いのでしょうか。仮に毎月の人件費が120万、家賃が50万だとすると150万で運転できないじゃんと、この運転資金団体では何も判断できないように感じております。となるとこの運転資金の考え方はどのように活用するべきなのでしょうか。
なるほど。
運転資金という言葉が混乱させるのか、はいはい、ただただ私の理解が及んでいないのか、考えれば考えるほど迷路に迷い込んでしまい、救い出していただきたくメッセージいたしました。ご教示のほどよろしくお願いします。ちなみに追伸ですが、借りたら返すならも、うん、財務諸表は三角形でわかるも中古で購入し拝読させていただいております。
ちょっとイラッとすんなこれ、なんかいちいちな、
2人でツボを押さえた喧嘩を、
ね、いちいち大原大原タックハヤって言ってんね。
タックハヤ
タックで、でもなタック通ってる時俺喫煙室でずっとドラクエやってたな、思い出して。喫煙所に友達がいるよね、大体ね。
大体ね。
大体友達だね、タバコ吸うやつはね。
さあ、そんな中で、はい、ちょっとゆっくり行きつつも、まず考え方としては、この方がおっしゃられてるのはどうなんですか？
まず。まあまあ、すごい意味わかるし、この運転資金って確かに意味わかんねえなっていうのは意味わかんねえなと思う。意味わかんなくない？今改めて言われたら、まあ、当たり前に運転資金って言われたら、まあ、経常運転資金っていうか、だけど確かに言うようにね、そこ人件費とか入ってねえじゃんみたいな、
それがない中で運転って言われても運転できないじゃんって、確かにね。
そうだね、
体がないのに運転出てすんですかみたいな話ですもんね。
言ってちょっと違うけど、ちょっと違うけど、
人件費なしで運転動かないでしょって話でしょ。
違う違う、そういう話じゃないよ。固定費は基本的には経常的に必要だが、売上で賄えるよねっていう。どっからな、そうか。要するに運転資金って何かっていうと、損益計算書とキャッシュフローのズレのことを言ってるっていう、捉えてもらった方がいいと思うんだけど。
PL と？
と、キャッシュフローが、ズレてるところが、要は資金繰りが、回らなくなる。この資金繰りの、運転資金の計算式って、まあ、売掛金と在庫を先にお金出しちゃうというか、売上は PL 上売掛金は売上上がるから、利益出てるように見えるけど、入金は翌月だったりするから、
はいはい、
そうするとその分のお金がないと、PL 上利益が100万円例えば出てても、1000万売掛金入ってこなかったら、900万キャッシュ回んないよねっていうのと、まあ、在庫もじゃあそこで300万ぐらい、在庫買ってたらその分のお金って PL にはヒットしない、要は損益には関係ないけどキャッシュは300万プラスでいるよねと、
うんうん、
だから来月今月売るけど来月入ってくるお金と、持っておかなきゃいけない在庫分っていうのは PL と別でお金が持ってなきゃいけないよねっていうのと、一方で逆にその支払いも遅いわけで、現金で仕入れるわけじゃなければ相手に待ってもらってる、だからこっちの買掛金は向こうの売掛金だから、
うん、
そうするとこっちが待ってもらってる分に関しては来月お金があればいいよねっていうのをマイナスしてるのが運転資金の算式なんで、基本的には PL 上の利益とのズレだと思ってもらってよくて、
それが運転資金か、
なるほど、うん、じゃあなんで人件費とかって入んねんだって話で、人件費とか地代って基本毎月固定でかかってくるから、その、まあ、厳密に言えば、給与って末締めの翌払いとか、
うん、
まあ、家賃はもって言えば前払いとか、まあ、複雑な計算はあるけど、基本毎月大体出てくるじゃん、固定費。
そうですね。
だそれは、運転資金、もちろんその、スタート時点の運転資金っていう捉え方だと、この、ね、人事コンサルの人の言ってる、運転資金って、だからその、わかる。一般的には、だから、スタートするときに、じゃ人件費もかかるし、家賃もかかるし、在庫も仕入れなきゃいけない。 あとは、売掛金とのバランスを見て全部が運転資金だね。まあそういう計算をするのはするよね。
うん、
でこの3式はあくまで形状の運転資金なんで。
ああ、だからこの言葉として運転する資金なんだからこうじゃんっていう考え方と実際の本当の意味での定義としての、うん、ちょっとこのズレ感でちょっとこの方の混乱する感覚すごいわかりますけどね。
そうだよね。だからで固定で来てたら、じゃあこれが運転資金じゃねえのかって言われたら、固定で来てる場合に売上で賄えなきゃいけないわけだよ、固定費は。
うんうんうん、
その PL とイコールなんでほぼそれが、だから足りないよっていうのは、これ運転資金じゃなくて赤字資金だよね。赤字補填資金になるから、それは要はさっきのスタートの時にはいるよねって言ってるのは、スタートの時にも赤字補填資金じゃない。売上が立たないけど人先に雇って家賃先に払っては、だから開業のための赤字資金だよ。まあそれは赤字資金とはおそらく呼ばないから、まあ創業で高校とかに借りるときは運転資金って形で借りるんだろうけど、
今説明聞いて改めて認識全然できてなかったんですけど、
うん、
そもそも高校から借りる初めの創業融資とかって、
うん、
あの売りが立ってないから先に入る、まあ、家賃だったり人件費っていうかかるキャッシュを払うために補填するための資金が運転資金として創業融資なのかっていう、
うん
う
ん、
当たり前すぎる認識をせず、まあ、現金多く持っといた方がいいからとりあえず借りてこうぜというバカ
な今、まあね、そういうバカな本が借りたら返すんですからね
そう思ってましたけど、そうですよね。
そうだね。だから初めだから必要で、要はゴロンとさせるために必要だから、そういう意味では長期間で
ゴロンとさせるって、
いや、なんかそのスタートさせるのにゴロンって、
ゴロ
が雪だるま的なそうそうそう、初めのゴロンがさ大変じゃん。
はい
はい、ここはやっぱり資金がいるので、だから創業って多分3年とか5年とか7年とかな、長、まあ長年な、7年は長年になると思うけどさ、あの
何
いや、ちょっとだけ
伝わりが
で、そのだから長めで返すわけじゃん、
うんうん、
まあ要するに、だから設備資金とか変わんないで考え方としては、初めのスタートのための赤字資金だから、いわゆるその運転資金、まあ今運転資金、今度もっとややこしいのは銀行の運転資金っていう借り入れがあるわけだから、それがまた長期の運転資金ってわけわかんなくなるんだけど、基本的には
以前してますね、実際にそれはもう運転資金って言わないだろうって話ですね。
そう、そう、そう、で運転資金はだから基本的には短期ですよ。だからで翌月の調整が運転資金だから、その段階になると事業が立ち上がって、まあ、通常ベースになった時に持ってなきゃいけない在庫と入ってこない売掛金と払うの買いかけのバランスが運転資金で、この資金を例えば当座貸越とかで銀行から借りとけば、翌月それで当月それで決済をして、翌月入金があって、うん、あのトントンになると。だけどまあ事業進んでるわけだから、またずっと借り続けるというか、あの借りておいて事業回して、だからこれが商いが大きくなれば運転資金で増えるんでね、その時はだから当座貸越の枠を増やすとか、うん、まあ、そういうオペレーションを本来するべき、そういう意味での運転資金なので、 PL とキャッシュローのズレだから、ちょっとそこの固定費はやっぱ通常の、売上というか利益で賄わなきゃいけないんで、そこの混乱なんだと思うんだよね。
なるほど。いや、でもなんかこの言葉の定義からする本来の意味と、言葉から推測できる感覚のイメージとかずれる。
そうだね。
わかります。ってことはあれですか、うん、PL とそのキャッシュフローの差分が、賄えない部分を運転資金と呼ぶんだとすると、よくある、
うん、
あの IP を狙うときとかに、
うん、
あの、僕も赤掘りまくるじゃないですか。その時にそこをガンガン埋めていかなきゃいけないんで、どんどん調達するじゃないですかっていう、あの調達は、あのそれこそ
赤字
資金っていうことですか。
いや、あれは赤字資金。
あれは赤字資金なんですか。
だって赤字でしょ、 PL も。
確かにそう。赤字資金。でも運転、そこもずれはあるんじゃないですか。PL と CS に、CF に。
いやいやいや、だって赤字だよ。
単純に赤字。
資産計上は基本しないと思うんで。
赤掘る。
まあソフトウェア開発してるとかあったら、だけど、
まさに
そう、まあ、ただ、うん、基本的には赤字だろうね。ソフトウェアで資産計上していいかっていう論点もまたあると思うんで。
なるほど。
まあ、税務上はソフトウェアでやれって言うかもしれないけど、監査上その認められるかどうかってやっぱ要件もあるから。
ああ。
で、やっぱりその人が稼働してる分とか営業コストとかで赤字になってるケースはやっぱね、スタートアップも多いから、そうなると、 まあ基本は赤字資金を埋める。そう、うん、だから赤字資金だから銀行貸してくれないんで、ちょっとエクイティ調達になるっていう、まあそういう整理なのかなと。で、うん、
整理しました。
そうだね。まあもうちょっと言えばクライアントの決算書で、これ飲食経営だから、もう売掛金ってあんまないと思うんだけど、ただクレジットとかほとんど今ね、現金決済がやっぱ、飲食店は現金だみたいなことから、現金ない、現金使わない方向に来てるからね。そういう意味じゃ、うん、外食はやっぱり現金だったからだんだん狂ってちゃうんだよね。今度逆運転資金というか、先に金が来るけど、支払い後だから、本来はプールしておかなきゃいけない金が。
で、よりも。
そう。
そっかそっか、お金のフローが変わっちゃうのか。
そう。それで潰れるっていうのがよくあるパターンなんじゃない？先に入ってくるのがそれでもうなんか、飲んじゃってみたいな。飲んじゃって、まぁ、キャッシュ入ってくるのが回ってると勘違いするんだよね。で、支払いの時はあれ足んないみたいな。
前
これはまあ、前受けにも近い。前受け、まあ前受けではないが、でも確かにキャッシュフローと PL がずれると、結構マネジメントは大変なんだろうなっていう。まあ、前受けに関してはまた結構いろんな事件もあるからね、やった方がいいかなと思いますけど。
前受け絡みのね、質問来てますんでね、ぜひちょっとそれ、つながりそうなので、うん、まあ、次回やりましょうかね。
はい、はい、は
い、
ぜひ。
いや、大変、非常に勉強になるご質問。
うん、あります。真面目に答えたね、久しぶりに。
本当ですよ、久しぶりにね。
大原越えをしようと。はい。
ということで。
はい。
4月の9日かな。
はい。
デセプションございますんでね。
はい。財務関係ないんで、安心してきてください
。本当に関係ないでしょうね。
本当に関係ないんで。はい。
もしかすると何かしらの資産を売られる可能性はあります。
いや、資産だから。はい。
終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
本日の番組はいかがでしたか？番組では大久保携帯の質問を受け付けております。ウェブ検索で税理士カラーズと入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。